いよいよ私のラジオ放送も今日で最後となります。長かったようで、始まってしまえばあっという間でした。このようにたくさんのあっという間だねを繰り返して、私たちは月日を過ごし年齢を重ねてしまうんでしょうね。ソウルであったり保育園の園長などをやっていると、おのずと知り合いが増えてきます。おまけにこの春から PTA の会長にも就任したので、また知り合いが増えました。私は知らなくても、相手は私を知っているという場合もあるでしょう。ですから私はスーパーで買い物をするときは、目が合った人みんなに笑顔で一礼しています。最近笑顔が増えました。私は顔覚えはいいんですが、名前を覚えるのが苦手です。一方、私の家内は名前を覚えるのは得意ですが、顔覚えが苦手と来ています。二人で一人前だねと妙な納得をしています。誰かを覚えるとき、私たちはその方の特徴で記憶しますよね。一番はやはり顔と名前でしょう。目尻が下がって一見童顔な人、なんつったかな。ああ、田村明則ね、という会話はあり得ます。でも、目尻も一見童顔も私を指してはいますが、それで私の全部を示しているわけではもちろんありません。それではもう少し項目を増やしてみたらどうでしょうか。例えば自己紹介を延々としてみると仮定してみましょう。私は以前保育士の研修会で A4 の用紙いっぱいに自己紹介を書いてもらったことがあります。保育士は真面目な人が多いですから、戸惑いながらもそれぞれ書いてくれました。たくさん書ける人、少しだけ書ける人、それぞれいました。面白いのは、皆さんどれだけ書いても自分について語り尽くせない。正確に言えば自分のことを言い当てることができないんですね。書けば書くほど自分から遠ざかっていくような、そのような感覚だったようです。ありのままの自分、本当の自分と言われると、なんとなく想像はつきます。でも実際探してみると、それはあくまでも空想の産物であり、夢に出てくるような素敵な自分でしかなかったのです。それを見つけることは自分ではできないんですね。自分でありながら自分がわからない、驚きですよね。でもこの驚きが面白いんです。私はラジオ放送の1回目の最後に、生きる上で本当に聞くべきことは何なのか考えてみたいと話しました。皆さんは何が聞きたいですかとも話したのですが、その答えは自分だと言えるでしょう。普段ならば自分のことは当たり前すぎて改めて考えることはありません。しかし何かのきっかけで、自分は自分のことを実は分かっていなかったことに気づきます。そして2回目の放送で、人生に巻き戻しはできないことも述べました。そして仏教は私たちに、今を、この今の人生を生きろと促し、同時にとりあえず日々を過ごしていた自分に気づかせてくれるんです。仏教の言葉を聞くことは、実はそのような気づきを私たちがいただくためにあるんでしょう。仏教は難しい、もっとわかりやすく伝えてほしい、 そのような声をよく聞きます。しかし、仏教の言葉が難しいのではなく、仏教の言葉を受け入れられない自分を弁解するために、仏教は難しいと言ってるだけかもしれません。確かに仏教は古いかもしれません。しかし、誰かが仏教を語り、それを聞く人がいて、また語られていく。その繰り返しが仏教の歴史です。その意味では、常に今、新しい人が生まれていくのであり、常に現在進行形で伝えられていく教えなのです。私たちは真剣に生きれば生きるほど道に迷い、時には自分自身がわからなくなります。その時には、あなたは誰？と深い疑問が起こります。でも、その疑問の誕生こそが仏教、親鸞様の教えが耳に届く準備ができた証なのかもしれません。